5 4 3 123シオンで GO。 この時間は有限会社誠運送、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、 ご褒美玄米スイーツマイマイ、株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスピスの提供でお送りいたします。始まりました。5月の第1土曜日夕方5時30分を回っております。123シオンでGO。もうお馴染みになりました、私早田沢子と
親孝行が、あ、ごめんなさいね、僕やりますわ、はい、親孝行が趣味の何話の分離生やっさんです
ダブルボギーの山さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
打ち合わせなしやからね、これ。
そうですね、そうそうそう、ノー打ち合わせだからね、うん、はい、
アドリブすぎるわ。
リアリストで言葉してますか。
してますけど、
それになりたいんですよ僕。
なるほど、
何でもなりたいね
何でもなりたい。
就職後というね、はい、言葉も今ちょっと勉強してますから。
就職後、ね、はい、
またそれ調べててください。
わかりました。100年人生をテーマに、はい、はい、笑いと健康と感謝の気持ちでお届けしたいと思います。123シオンでGO。いかがだったでしょう、この1ヶ月何か。
早いですね、
もうあっという間です ね。
僕の大好きなね、はい、落語家の月亭方正さんが12月にね、はい、鹿児島でね、落語会を開催されるんですよ。また詳しい、日取り日程は近づいてくるために言いますけど、
わかりました、
まあ、前に言いましたように、まあ素晴らしいんで、
なるほど、
一度聞いてみてください、
はい、
これ最新情報、これ
最新情報、
おお、楽しみですね、
場所とか、
はい、
日時はまた詳しく言いますので、
また詳しいことが分かったらぜひご紹介いただければと思います。お願いします。さあ、ということでテーマ100年人生語っていただけますか。どうですか
山さん。
100年人生ね、私はもう多分100年は生きないと思うんで、自分の中ではだいたい70年という設定で考えてますね、はい、
なるほど。
桜で言うと、はい、満開で言うたら90歳が満開やからね、70歳だいたいね。
そうそうそうそう。
沢子さんはいつまで。
いや、私も80まで生きれるのかなとか思っちゃうけど。
いや、生きれます、生きれます。
生きれるかな。
僕ね、一つね、失敗したなと思ったことがありましたね、うんうん、はい、100年人生で自分で決めてるでしょ、
はい、
100年 100歳の誕生日に亡くなろうと思ってるんですよ、そっから逆算していったらっていうのをずっと考えてるでしょ、
はい、
そしたらねワニ、
ワニ、
ワニが、ワニが死ぬ、
はいはいはい、
60日後か90日後にワニが死ぬって、
はい、
漫画あったでしょ、
はいはい、
あれ俺書いとったらよかったな思って、
あ、
あれずっと思ってたんですよ、
やられた、
いやいや、向こうは向こうであれ僕も漫画にしたかったですね、僕も。
なるほどね、いいかもですね。
100年屋さん、
うん、100年屋さん
生きるで、しかし名前でもやし、
そうそう、いいじゃないですか
誰が横山やすし師匠に生きるで、しかし名前でもやしなんやねん
じゃあやっぱりお酒控えめで。
そうですね、そうですね、お酒本当に弱いんですけど、ビール飲んで、ワイン飲むんですよ。
ビールの後にワインですか。
そうなんですよ、白ワインが好きなんですよ、その後赤ワインなんですよ、
はい、
で本当は日本酒が好きなんですけど、日本酒飲んだら帰りたくなくなるんですわ、
長なるんです。
もう一軒行こう、もう一軒行こう、もう一軒だけ行こう。
そうなんだ、次の日頭痛くないんですか。
ないんです、僕腹痛かよくがね、生まれかつないんですよ。
あ、ないんですか。
お酒残ったことはありますけどね、二日酔いってないんですわ。
周りが大変ですよ、付き合いするのが。
なるほど、ほいでやっさんの、やっさんの付き合いで山ちゃんが
日本人って、なんていうんですか、お酒が弱い体質が 44% らしいです、
はいはいはいはい、う
ん、韓国人、日本人、中国人は、
はい、
それなんでか言うと稲作文化が広がったかららしいです。
あ、そうなんですか。
米を食べるようになったから。その代わり欧米人はね、はい、ロシア人とかほぼ 0% ヨーロッパ人、
そうなんだ、
お酒が弱いっていうのがね、うん、
へ、
だから僕は 44% の中入ってるんです。
入ってるんですね。
寒い国の人は基本的にこう強いっていうイメージがあるけど、
ですよ、
ロシアとか
ですよ。ニコラシカって知ってます、カクテルで、
はいはい、
一気にグッと飲む、はい、レモンにちょっとお砂糖のせ
て飲めるんですか、サボさん。
え、飲んだことありますけど。
どうですか
来ますよね、
サボさん。 お酒強そうな顔してありますね。
いや、
で鹿児島の人って基本的に強いんじゃないの？
いやだってね、県外に出た時に鹿児島は水道から焼酎出るんやろ、あ飲み飲み
あの静岡県のお茶みたいに、
はあ、言われたことがあって、なんてことを言うんだろうと。
僕は奄美大島の知り合いの方にね、はい、酒はロックでしかならんって怒られたことありますよ。僕水割りで飲んだ。
泡盛とか絶対強いしね。
焼酎とか出るとこってないんですか、その水道から？
出ない出ない出ない出ない。
僕もねたまにね深い話したいと思いまして、ちょっとお話していいですか？
どうぞ。
あるね、はい、夫婦のお話言います。
あ、いいですね。
この夫婦にね子供が生まれました。
はい、
で1歳になっても何も喋りません。
はい、
ね、ある日ね喋、はい、りました。
はい、
ね、ママと呼びました。
はい、
もう次の日ね、はい、そのママが亡くなったんですよ。
ああ、
そこからねまたね何も喋らないんですよ。
はい、
ある日じいじいって呼んだんですよ。
はい、
次の日ねそのじいじい亡くなったんですわ。
やだ。
そしてパパって呼ばれたんですって、
はい、
ある日、
はい、
あ
自分は
よつ俺明日亡くなるかもわからんなって寝れずにねずっと朝迎えたら、
はい、
パパの親友が亡くなったんですって。
怖い深い話だよな、これ。
怖い話だよ、これ。
今それ、なんか怖くない？一人やばくない？一人やば
くない？夫婦の不倫の話だよ、これ。怖い話や。
恐ろしい。
100年人生とどこ関係ある？
まあ、こういう人生もあるということですが。100年生きてたらいろんなことあんねん。
人生いろいろですね。
そうです。島倉千代子。
行きますか？行かねえ。どうする？また
お酒飲んでません、さ。大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。ということでですね、ちょっとここらで電話つなげたいんですけど、いいでしょうか。ですね、ご褒美玄米スイーツのまいまいさん、ちょっとお電話つながってるんですよね。私、玄米スイーツってすごい気になってて、お聞きしたいと思います。山口さん。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いいたします。早田と申します。
よろしくお願いいたします。山口です。
ありがとうございます。まいまいさんのこのもう、ご褒美玄米スイーツ、女性にはすごく気になるワードなんですよね。はい、まあ、ダイエットだったり、ちょっと甘いもの控えてる方にとって、
はい、
玄米スイーツって何？っていう気になるところなんですけど。
そうですよね。はい。はい、小麦粉を一切使っておりませんで、栄養価がたっぷりそのまま残っている玄米のペーストを使いまして、はい、ロールケーキを作りました。
はい。
で、あと、玄米の、やっぱり、栄養価が残っている粉を、玄米粉を使って、マドレーヌも作っております。
はい。
なので、体に優しいご褒美という意味で、ご褒美玄米スイーツというふうに名付けております。
いいですね。罪悪感がないですね。
はい、罪悪感ないです。
ないですね。
でも、はい、でもやっぱりスイーツの美味しさっていうのは逃したくなかったので、はい、もうものすごく軽い舌触りの米粉だと重いんじゃないかってよく思われるんですけど、
はい、
とっても軽い舌触りのスポンジと、
はいはい、
美味しいクリームでございます。
なるほど、気になる、はい、ちょっと食べたいんですけど、
はい、ぜひ召し上がってください。
ありがとうございます。よくと鹿児島さんで、はい、オープンされてましたよね。
はい、
そしてもう1店舗できてるというお話を聞いたんですけれども、
はい、はい、4月の10日にアミュープラザ、はい、鹿児島さんの地下にオープンいたしました。
はい、もうぜひ気になりますので、
はい、
で、
はい、
まいまいさんの場合はエッグタルトも有名なんですよね。
あ、はい、アンドリューのエッグタルトというのもやっております。
はい、じゃあちょっと甘さだったりちょっと気になるっていう方にはこの玄米スイーツ、まいまいさんで、
そうですね、はい、はい、ぜひお召し上がりください。
はい、召し上がっていただきたいと思います。
はい、
どうぞラジオの前の皆さんに一言お願いします。
あ、はい、体にご褒美、あなたにもご褒美、ぜひ玄米スイーツ、まいまいの玄米スイーツをお召し上がりください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ご褒美玄米スイーツまいまいの山口さんにご出演いただきました。ありがとうございます。アミュチカにも販売されているようですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私アンドリューのそのエクタルトも大好きで、同じお店になる、系列のお店になるみたいですので、ぜひぜひ玄米スイーツ気になりますよね。ロールケーキぜひ食べてみたいと思います。ありがとうございました。どうですか、100年人生において、やはり腹八分という話がありました。そして甘さも控えめ、気になりませんか、玄米スイーツ。
一度食べてみたいですね。
ねえ、
食べたことないですわ、そういうの。
ねえ、
鹿児島で有名なんですね。そう、
次回いらっしゃった時に私買っときますから一緒に食べましょう。
お願いします。
よろしくお願いします。
サオコさんはこの前最後から2番目の声見といてくださいねって言ってまだ見てないらしいです。ま
だ見てない。だからごめんなさい、
半年経ってます
これラジオ放送し始めたのが8月ぐらいから
でした。
8、9、10、11
だから来月はご褒美玄米
スイーツのマイマイ、
お絶対買ってきてください。
わかりました、ロールケーキ。これはもう忘れないようにしたいと思います。お願いします。準備しておきますので。
これボリボリボリボリ食べながらでいいんですかね。
いやいやいやいやいや。
どんなスイーツなの？クッキー？
いやいやいやいやいや。
ロールケーキと
か。ロールケーキ。
はい。だからぜひちょっと食べてみたいと思いますよね。
食べてみたいですわ。
甘いの好きなんですか？
もう、ね、大好きなんですよ。
甘いのも
好き。白いケーキが好きなんですよ。白いケーキ。
生クリーム。
生クリーム。
生クリーム好きなんだ。
昔ねホール一つ食べてたんですけどね。さすがにダメやいうことで。
今食べたら死んでまうで。
ほんで生クリームだけ食べるんですよ。あ、僕のロールケーキの食べ方言いましょうか。
何？
ロールケーキのね中身だけ食べるんですよ。
嘘。
綺麗にしてから。
ほじって。
綺麗にしてからスプーンをフォークに持ち替えて。切るんですわ。
あ、なるほど。だからドーナツ状にするってこと。
おい、素晴らしい。
子供も、
子供や。
素晴らしい。
子供も、
周りのね、喫茶店行ってもね、そんな食べ方してるから、みんなびっくりしてはりますよ。
喫茶店に行ってもその食べ方。
どこでも。寂しいんですわ。
そんな人がさっきの俺話してるとは思わないけど、同じ話よ。
信じられない。
僕のテーマは親孝行と子供のために仕事をして、はい、余ったら僕のために100年生きるということですから。
なるほど、ね、いいじゃないですか。
100年は長いよ。でも
あっという間です。もうせやで、この前の話でポール分岐点もう回ってますやん。山さん
曲がったら10歩ぐらいで。
え一瞬
佐藤さん、僕のプラットフォームでテーマが親孝行しながら子供のために働いて、はいはいはい、余ったら僕が自分で楽しい人生を送るってこと、こういうことですから、
はい、
この三拍子覚えてくださいよ。
わかりました。
佐和子さんはいつもなんか僕が
止まってる。
だって急に来るし、
やっさん急にまたいらんこと言いやがって
目で振るな振るなって言ってるのにもかかわらず
小話しましょうよ二人で
寸劇やろ。
デュエットしましょう。ここでほんまに
山ちゃんが喋らんし。
山さん、この前フレンズ FM の、はい、あの雑誌載せていただいたでしょ、広告、
はいはい、
あの顔を見ていただいて、あ、ぜひ私山さんとお見合いしたいっていう方がいらっしゃったら、
ありがとうございます。おごじょう、
さすまおごじょう、
おごじょうさん、はいはい、
ぜひお便りを、
はいはい、
メールで
釣り勝負、
はい、
釣り勝
負メールアドレスまで
じゃそれはそれでまたいじろうと思ってるやろ。
あのね、今ので思い出しましたけど、うん、熱々になってほしいということで、
はい、
あのまたこの大阪市の福島区にですね、熱々の鉄板焼き専門店があるんですよ。一回ちょっとそこを紹介してください。
はい、わかりました。鉄板焼きアンバランスさんですかね。アンバランスさん、
あ、もしもし。
あ、はじめまして。
あ、はじめまして。
鹿児島市 TFM の早田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうもです。
大阪から、安田山ちゃん、はい、ご紹介いただきまして、お電話差し上げてます。よろしくお願いいたします。
お世話になってます。
はい、鉄板焼きということで、
はい、
鉄板焼きというからには、いろんなものを焼いてくださるんですか？
そうですね。基本でもメインはお好みでやらせてもらうんですけども、はい、はい。一応、創業は32年で、うちの、母
の前からやってます。そんなにやってはるんですね。
あ、あれ？やさ知らなかったですか？
知らないですわ、32年は。
あれ
なんか自分のタイプの人が来られたら、はい、豚玉の豚の数が多いっていう、それはよく聞きますけど。
そうなんだ。
そうですね、人見て焼いてます
けど。
そうなんだ。
山さんの時は豚入ってないんですよ。
そうです
ね。いやいや、そんなことないですよ。
どうでこの間、ハラミ焼いてもらった時、ちょっと少ないな、思ったんやけど。
いや、ハラミも焼いてくれるんだ。
何でもあります。
何でも、ね。あと何がありますか？
一応ね、はい、今だとね、ひなせの柿の方と、ちょっと、直接やり取りしてもらってるんですよ。
なるほど、いいですね。
で、そうですね、それのメニューが結構いろんなやってて、まあ、お好み焼きそば、鉄板焼き、あとアヒージョとか、いろんなやってるんですけど。
お好み焼き屋さんでアヒージョが食べれる、まあ、いいですね。
美味しいですよ。
そうですね。
へぇー。
結構ね、 あ、まだぜひ来らせてください。いらしてください。
はい、ありがとうございます。リスナーの方で、123シオンでこう聞いたよっておっしゃって来てくださる方がいたら何かをプレゼントってありますか？
あ、わかりました。ほんなら、ぜひね、今、その柿が旬なんで。柿、その柿をこう、ぜひ。
夏の柿もありますから。
いいんですか？
あ、ありますよ。
はい、今、
一応、
いいですか？
でも言ってください。でも、もう期間ないんで言うてもらったら。
なしで。
はい。
期間なしでやります
。何人とかないんですか？
あ、一応一組様。
一組様。
4人様以上やったら2枚出しますわ。
おー、素晴らしい。
ありがとうございます。はい、じゃあ、大ぶりの柿なんですね、きっと。
あ、そうですね。今は結構大きいんで。
はい、ありがとう
ございます。でね、そうなんですよ。ひなせの柿、ちょっと縮まないんでね、焼いても。
ひなせの柿、わー、食べたい。ぜひ行きます。よろしくお願いいたします。
はい、よかったら、はい。はい、
はい。はい、ありがとうございます。
あ、いえいえ。
場所は、福島区ですか？
住所と連絡先と。
連絡先お願いします。
大阪市ね、はい、福島区。
はい。
エビエ。
エビエ。
はい、2-2-7ですね。
2-2-7、はい。
はい、お電話番号が、06-6455。
6455、はい。
はい、7389です。
7389。はい、
アンバランスさん。
アンバランスさん。
お好み焼き、アンバランスって言います。
はい。
またゴルフ行きましょうね。
よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はいはいはい。
ありがとうございます。
はい。
太っ腹。
太っ腹でしょ？
牡蠣だって。
そうでしょ？
うわ、食べたいわ。
それだけ、やっさんの顔が男前やからですよ。
どっち？
沢子さん、テーマなんですの。
テーマ？
僕のテーマ言いましたよ。
100年人生。
社員さんに、僕は社員さんに感謝。もうそれもちょっと。
ですね。笑いと健康と感謝。
ええ、はい。社員さんにも感謝してます。はい、お客さんにも感謝してますね。
はい、日頃の感謝を込めて。
サバコさんはどうなんですか？
やっぱり感謝ってとっても大切だなって思っています。
うんうん、今度またこれね、うん、感謝っていう字あるでしょ？
はい、あります。
で、言葉で謝るというところもありますよね、右に、うん。
はいはいはい。
認めるっていうの
ありますね。
こういうふうなことも一回教えていこう先生で、
はい、
感謝っていうことですね。
聞いてみたいですね。
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 僕図書館行かないとね、こういうことは考えないんですけど、一回聞いてみたいですね。
そうですね。
感謝っていうのはでもすごい幅が広いと思いますね、意味が。
いろんなものにね、それを大きく言ったら、世界平和で地球にもね、宇宙にも感謝ですからね。
そう。生かされてることにも
感謝。そう、命に感謝やから、まず。
たまに山さん、僕に感謝してくださいよ。
形で返してます。
どんな形どんな形かな。
あと、佐和子さん、
はい、
KTS の皆さん、一回も音沙汰ないんですけど、
そうですね、
聞いてはるんですかね。
どうですかね。
一回、テレビ出演でね。
そうですね。
僕に取材来ていただいたら、
そうですね、なんかわーっとこう今マイク持ってね、はい、いや実はってドッキリみたいなのないんですから待ってるんですよ、うん、隣やのにね、
隣だけど撮ってる。そうですね、時間帯にもいるかもですね、も
しかしたら反対にこちらが行きますけど
ね突撃
KTS
さん、KTS、
だから駅前とかで、
ええ、
そういう情報番組とかで取材とかどっかしてはれへんのですか？
あ、やってますよ。
だからそこに後ろにちょっとこう入っていくとか、
手振って子供やみたいな
鹿児島でもっとこうこの前のマイマイゲンマイさんのお話とか、はいはい、いろんな、誠運送さんとか、
そうですね、
フラッグ田中さん、いろいろありますやん、
ええ、
そういうふうなスポンサーの方にもっと出ていただいたり、
は
い、
そうですね、
情報をもっと、うん、広めていただきたいですね。
そうですね。いろんな意味で、はい。
僕らも勉強になります。
そうそう。そうですね、我々ももう約1年近くずっと鹿児島ね、通わせていただいてるんで、いつも空港からレンタカーで借りてくるんですけど、はいはい、だんだんこう方向とかね、道の、あ、この風景はここやなとか。
すごいじゃないですか。
やっぱりこう、勉強するもんですね、人間って。
鹿児島好きになってくださって。
いや、大好きですよ。
でも好きじゃないとね、来てないしね。
美味しい、ご飯も美味しい。
そうそうそう。
なるほど、こうやって大阪の美味しいところ、そして鹿児島の美味しいところ、
鹿児島は大阪は夫婦善哉というふうな方たちの言葉があるんですけどね、
夫婦善哉、はい、
鹿児島ないんですか、
夫婦善哉みたいなの、どうだろう、
ないんですか、
特にな
んかいつも僕がなんかパッと振ったらいつもこうなんか困らなはるんですけど、
いやだっていきなりさ
なんか振ってください、たまには
ほぼ生状態でこうやって来る何が来るかと思ってドキドキですよ、
もうそろそろ時間ですよ、
わかりました時間ですよ、はい
教えて郷さん、平川にあります西福寺池口郷仙閑司にお話を伺います。郷仙さん、こんにちは。
おやっとさ
おやっとさです。ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
はい、あの厄払いの際にお寺の方に行かせていただいたんですが、あの大きな大仏殿、弁天様ということだったんですけど、私が存じ上げている弁天さんの姿ってちょっと持ってらっしゃるものとかも違ったような気がするんですが、イメージがですね、平川の西福寺はどういった内容になるんですか。持ってらっしゃるものっていうのが、
そうですね、まあ、皆さん弁天様ということでご存知なのは七福神のお一人として、ご存知だと思うんですけれど、
琵琶のイメージがすごく、
そうですね、はい、まあ、ギターみたいな形で、はい、日本の古い楽器のね、琵琶をお持ちになってる姿が多いと思うんですけど、はい、まあ、うちの大仏さんはちょっと姿が違いまして、右手に剣、
はい、
そして左手には宝珠、宝の玉と言いましてね、はい、それをこう持たれてる姿なんですけれど、ちょっと独特な姿をされてるんですけど、これはまあ、もともと雛形原型になる仏さんがおりまして、これはもう高野山で数百年にわたって拝まれていた弁天様があるんですね、
はい、
だいたい20センチぐらいの大きさの弁天様、それがまあ、はい、縁がありまして鹿児島の地に来られて、はい、それをその姿をそのまま大仏さんにのとしておりますので、その小さい元の姿が剣を持たれて宝珠宝の玉を持たれてますから、そういった姿されてるんですね。
なるほど、
うん、
はい、すごく大きくていらっしゃって壮大だなって思ったんですよね。
そうですね、まあ、まあ、それぞれいろんな仏さんおられて、それぞれまあ得ですね、まあ、簡単に言いましたらお得意分野があるんですよね、
はい、
まあ、弁天様の場合は一つには、まあまあ、そういった七福神の一人として、そう福の神っていうのもありますけれど、
はい、
あと、まあ、皆さん弁天様をご覧になるときには大概池のほとりに祀られてるのをよくご覧になると思うんですね、これは、まあ、水にご縁がある仏さんなんですね、はい、水の徳を持たれてる、はい、そしてまた先ほど姿で言いましたけど琵琶を持たれてるっていうのは技芸の神様、芸能の神様っていう面もあるわけですね、
はい、
ですから、まあ、うちでですね、いつも年に1回か2回風来坊の集いっていうのを、はい、その大仏さんの前でやっておりまして、風来坊っていうのは風来坊っていうのは普通の風来坊、風っていう字でなくて、福、
ね、
っていう字を書くんですね、はい、福が来る坊主の、集いということで、うん、はい、それをまあ年に1回か2回うちの弁天さんの前で、大仏さんの前で、はい、そういった集いをやってもらってるんですけど、はい、まあ、西福寺が主体っていうんじゃなくて風来坊友の会っていうのがありまして、はい、そこの方々がいろいろ企画してやってくださってるんですけれど、
はい、
まあ、今言いましたように弁天様が芸能の神様でありますから、はい、そういった芸能を携わってる方ですね、
はい、
まあ、音楽であったり、
はい、
芸能、まあ、落語であったり、そういった芸能に携われてる方がまずそこで縁起を奉納されることによって弁天様から福をいただいて、そしてまたその福を皆さんに広げていっていただくということで、はい、この風来坊の集いというのをやってるんですね、
はいはい、今年も予定されてるんですか。
そうですね、毎年春の方は大概もう最近固定してきてるんですけれど、
はい、
この間襲名されまして名前変わりましたけど三遊亭演歌師匠ですね、
はい、
この方にはもう最初からここでやっていただいておりまして、はい、最初の始められた頃は三遊亭歌之助師匠として始められて、
はい、
そうやってやってるうちに演歌師匠と名前変わられて、
はい、
また今年もということなんですけれど、
はい、
この襲名に関してちょっと驚いたことがありまして、先輩方もおられたんですけれど、まあ、演歌を継ぐことになったのはこの今回の演歌師匠ですね、四代目演歌師匠が、はい、歌之助師匠が四代目演歌として引き継がれること、名前を引き継がれることになったんですけれど、まあ、いろいろ聞いてみましたら まあ、まずこの人自体が仏さんに縁がある人だなと思ったのが、あのお誕生日が4月の8日なんですね。
4月8日
お釈迦さんと一緒のお誕生日なんですよね。そうですね。それでまたあのこの襲名が決まられまして、あの先生あの襲名演歌をあの襲名することになりましたと、あおめでとうございますと、それで襲名の日取りも決まりましたと言われたので、いつですかって言ったら、あの3月21日になりましたと。
お
それはすごいですねって言ったら、まあ、あの演歌師匠あの何ですかって言ったら、この3月21日というのはお大師様のあの入場されたもう真言宗で一番大事な日なんですよということを言って、それでまた今度は鹿児島でまた襲名の披露会が決まりましたと。それでいつですかって言ったら、今度は6月15日ですと、
はい、
すごいですねって、なんでですかって、6月15日はあのお大師さんの誕生日ということでね。それでまあそういった形で、あのまあ演歌師匠もあのこの弁天様からいい服をいただいて、
それ
はまた皆さんにもまたその服を笑いという形で、笑う角には服着たれていますけどね、笑いでまあ皆さんに服を届けていただければということで、あのまた今後もいろんな形であのやっていきたいと思います。
わかりました。はい、ありがとうございます。春は何日？5月の、
いや5月末なんですけど、
ね、
はい、まあ、今また、
じゃあまた問い合わせをしてと、はい、いうことでよろしいですかね。演歌師匠の、はい、落語を聞いてみたいですよね。はい、ありがとうございます。教えて郷さん、平川にあります西福寺池口郷泉貫主にお話を伺いました。ありがとうございました。この番組は有限会社誠運送、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、 ご褒美玄米スイーツマイマイ、株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスピスの提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディング、お二人いかがだったでしょうか。
早いですね。また大阪帰らなきゃいけません。
本当ですよ。
そうですね。
ねえ、また1ヶ月無事に過ごして、
さん上り坂下り坂、はい、まさかの坂に気をつけて、みんなまた来月頑張りましょう。
そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。 1,2,3 シオンでゴー。この時間は早田沢子と
何はのプリンセイヤスさんです。ダブルボギーの山さんです。
はい、ぜひ再放送の16日も聞いてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとう。